10月3日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題からお願いします。
時代。
時代です、ね、
今日も時代の話ですよ。もういつだって時代だからね。
そうです、今は令和、
ね、だから今昭和の話ずっとしてましたけど、はい、江戸時代の話もしました今週ね。でさ、半藤勝利の日本の一番長い日を含めて、はい、鈴木貫太郎最後の首相、終戦時の首相をやってましたね、はい、日本の一番長い日って、
はい、
いつ
一番長い日、
何月何日、
ずっとそれこそ、
うん、
鈴木貫太郎さんのお話をお伝えしてきたので、うん、私も勉強いたしました、
うん、
なので、
うん、
8月14日じゃないですか
ね。え、8月15日だとみんな思いますよね、日本の一番長い日って、
うん、
まあ、確かに一般庶民は12時に天皇陛下の、まあ、
玉音放送で、
それが、ね、うん、180度変わるわけだからね。でもそこにたどり着くまでの
長い、
しかし8月14日は長い日だったろうなと、鈴木貫太郎にしても天皇陛下にしてもね。そして先週阿南陸曹が腹切るとこやって、和江さんは苦しい顔しておりました、ね、聞きたくないだろうけど聞きたくない話をもう一回するっつうのは佐渡ではありませんからね。
はい、今日はやめましょう。
もう一人、
またですか。
もう一人、大西滝次郎って知ってますか。
いや、わからないですね。
特攻作戦の生みの親と言われて、昭和19年の10月から20年1月にかけてフィリピンから飛び立っていった特攻隊員ですよ。この人、我ら全軍体当たり捨て身の悔いなき戦争をしよう、
うん、
我らの子孫が後世において祖先は各戦いりということを記憶する限り、大和民族は断じて滅亡しないのだと、アメリカ兵を殺せと、一人でも多く殺せと、
そんな思いでらしたでしょうね、
彼らの血と肉をもって戦争の悲惨さを思い知らせよと、うん、訓示した第一航空艦隊長官大西滝次郎、まあ闘魂の鬼みたいな人ですね、
うん、
で昭和20年の4月に軍令部次長として台湾から東京に帰ってきて、そしていよいよ、ね、8月15日を迎えるわけですよ。あくまでその戦争継続を目指す彼、陸軍がねどんどん暴走していったっていうのはこの間やりました、はい、この人は海軍ですけどね、
うん、
そしてね、ソ連が参戦して長崎に2発目の原爆が投下されて、もう日本の首脳がもうね、もうマネと、そしたらこの大西滝次郎はね、海軍の作戦部の職員に対して、もしお上が戦争をやめると仰せられたなら、我々はたとえ逆賊の汚名を着ても戦争を続けなければならないと演説したと。で宮中へ押しかけて、宮中だのは全部担当とか外さない前のにね、わざわざこう背中に吊って、で米内光政、この間もやりました、海軍大臣ね、米内海軍大臣を牽制しようとして米内に叱られたと。でとうとうほら、午前中にやった午前会議天皇がついにポツダム宣言受諾の意を示したと聞いて、大西は天皇といえども特に暗愚の場合なきにしもあらずと叫んだ。13日、そして終戦に向かって、まあ、頑張っている統合 外務大臣のところに押しかけて、彼はこういうわけです。これから2000万人の日本の男を特攻で殺す覚悟をすればこの戦争に負けはしませんぞ。そしてその後彼は迫水内閣書記長官の手を取って泣いたと。私は今まで真剣に戦争に勝つために努力したつもりであったが、この最後の段階で考えてみるとまだ真剣味が足りなかったと思う。今の真剣さでいや、もっと考えていたらこの戦争にも勝っていたと思うし、これからも勝てると思う。それにしても迫水君、なんとか戦争を続けるいい考えはないかと。そこまでしゃべる。15日ついに日本は降伏した。その夕方6時ごろ、渋谷の南平台の海軍軍令司令部次長官舎で、家来というか部下が彼氏の軍服を持って2階へ上がっていくと、もうおえつしている声が聞こえたと。で、そっと覗いてみると、大西滝次郎は部屋の隅で直立不動のまま一人で同刻していた。そして16日未明、彼は官舎で一人 軍刀で腹を切った。急を聞いて当時海軍航空本部嘱託であった小玉義雄が駆けつける。小玉義雄ってあの
ロッキード事件で
面子だったんですね、小玉義雄がね。
そうなんですね。
でね、駆けつけたと、そうすると大西はね、俺は特攻で死んだ連中に詫びるために苦しんで死ぬ必要があるのだから、お前は余計なことをするな、解釈などすなと言って、まあ苦しんで死んだと。
そうですか。
そして特攻隊の英霊に申す、よく戦いたり進射す、と。で彼は特攻隊の作戦の指揮中から、我が名は漢を覆って定まらない、100年の後も知己またなからん、まあ一人も友達はいないというし誰にも認められないだろうとね。そしてこの大西に愛された児玉義雄がね、後に皆さんご存知のアメリカロッキード社のコンサルタントとなってロッキード事件に連座したと。で児玉はね、これまたそのうちやりますけど、児玉は何て言ったかと、日本海軍の敵であったロッキードのコンサルタントとなった天罰だと悔いた。山本五十六の搭乗機を撃沈したのはロッキード P38、 あの、
そんなつながりが、
ね、
びっくりですね。
で後から、ああトーラなんてバカなことしたんだと、あの児玉義雄も悔いたと。
そりゃそうでしょう、
一生の不覚であると言ったと。まあそれはそのうちまたロッキード事件の話の時にしましょう、
はい。
でね、そのじゃあ他の人はどうなったのかね、あの陸軍大臣は腹切りました。断固としてその終戦に導いて、頑張った海軍を抑えた米内光政、この人ね昭和20年頃はもうね、あのボロボロだったって、ものすごくいい男だったんだそうですよ。あの恰幅が良くて、でもその別人のように痩せて、もうでそのほらこの間やりました、あの阿南陸曹が腹切るので、その後任がいるわけですよね、下村陸軍大臣かな、その人と一緒に、まあ謝るとね、国民に深くお詫びを申し上げると。でこの人ね、米内は空襲によって家も財産も全焼したけれども、もうあのなんだろう、名もそのあの闇物資も可燃だから、もうどんどんどんどん痩せると。そして、彼は永久戦犯にはなるんだけれども、結局その東京裁判で、証人として出廷したけれども、結局最後の東条英機の永久戦犯たちよりも8ヶ月も先だって、もうこの世を去ると。だから何ですかね、
そうでしたか、
あのもうボロボロボロボロってね、でしょ、まあそういうのですね。で外務大臣の東郷重則という人はね、今度この人は生き残って、で記録を残すんですね、まあ、この人は死刑にはならなかったんですね、禁錮20年、そして自分の回想録を書いたと。でこの東郷重則という人は古い話ですよ、秀吉が朝鮮あの韓国に攻めた時に薩摩に強制で連れてこられた朝鮮の陶工の子孫だそうです。で昭和14年16年に東条内閣で外務大臣になった。この人が最後に読んだ歌がこれでございます。
人の世は風に動ける波のごと、そのわだつみの底は動かじ、人の世は風に動ける波のごと、そのわだつみの底は動かじ。
つまりいろいろ揺れ動いてきたけれども、自分のその一番底の底には動かないものがあって、それをその回想録にしたためたと。400字詰め原稿用紙にして800枚に及ぶ膨大なもので。
そうですか、それも大きなお仕事でしたでしょうね。
で寒い寒い独房で、で風も引くけど、アメリカは手当てしてけねえけど、彼はそれに耐えて耐えてこの感想録を完成させた。だからやっぱり人みんなね、そのいろんな立場でいろんなことをやってきて、まあ 東郷さんはそういう終わり方、
はい、役目があったんですね。
与内海軍大臣はもうボロボロボロになったと、はい、まあそういう話っ子です。しばらく戦争は話はやめるかな、わかんない
プラスワンに行きましょう。
今日のはね、
はい、まあ、昨日シェリーフェブレーの曲、はいね、
シェリーフェブレーって何度も、そんな歌はうまくないけど綺麗な人でした。で今日はミケが歌ってると、はい、
ミケでジョニーエンジェル。